おいででやす。お入んなさい。と、友達見たように言う。小遣いにくっついていくと、四つ角を曲がって叩きの廊下を下へ降りた。世界が急に暗くなる。炎天で目がくらんだ時のようであったが、しばらくすると瞳がようやく落ち着いて、あたりが見えるようになった。穴蔵だから比較的涼しい。左の方に戸があって、その戸が開け放してある。そこから顔が出た。額の広い、目の大きな、仏教に縁のある僧である。縮みのシャツの上背広を着ているが、背広はところどころにシミがある。背はすこぶる高い。痩せているところが暑さに釣り合っている。頭と背中を一直線に前の方へ伸ばしてお辞儀をした。こっちへと言ったまま顔を部屋の中へ入れてしまった。三四郎は戸の前まで来て部屋の中を覗いた。すると野々宮君はもう椅子へ腰をかけている。もういっぺんこっちへと言った。こっちへというところに台がある。四角な棒を四本立てて、その上を板で張ったものである。三四郎は台の上へ腰をかけて初対面の挨拶をする。それから何分よろしく願いますと言った。野々宮君はただ「はあはあ」と言って聞いている。その様子が幾分か汽車の中で水密筒を送った男に似ている。一通り口上を述べた三四郎はもう何も言うことがなくなってしまった。野々宮君も「はあはあ」言わなくなった。部屋の中を見回すと、真ん中に大きな長い樫のテーブルが置いてある。その上にはなんだか込み入った太い針金だらけの機械が乗っかって、その脇に大きなガラスの鉢に水が入れてある。その他にヤスリとナイフと襟飾りが一つ落ちている。最後に向こうの隅を見ると、三尺ぐらいの御影石の台の上に福神漬けの缶ほどな複雑な機械が載せてある。三四郎はこの缶の横っ腹に開いてる二つの穴に目をつけた。穴が上ばみの目玉のように光っている。野々宮君は笑いながら「光るでしょ」と言った。そうしてこういう説明をしてくれた。昼間のうちにあんな支度をしておいて、夜になって交通その他の活動が鈍くなる頃に、この静かな暗い穴蔵で望遠鏡の中からあの目玉のようなものを覗くのです。そうして光線の圧力を試験する。今年の正月頃から取り掛かったが、装置がなかなか面倒なのでまだ思うように結果が出てきません。夏は比較的こらえやすいが、寒夜になると大変しのぎにくい。外套を着て襟巻きをしても冷たくてやりきれない。三四郎は大いに驚いた。驚くとともに光線にどんな圧力があって、その圧力がどんな役に立つんだか、全く要領を得るに苦しんだ。その時野々宮君は三四郎に「覗いてごらんなさい」と勧めた。三四郎は面白半分、石の台の二三間手前にある望遠鏡のそばへ行って右の目をあてがったが、何にも見えない。野々宮君は「どうです、見えますか？」と聞く。一向見えません、と答えると、うん、まだ蓋が取らずにあった、と言いながら椅子を立って望遠鏡の先にかぶせてあるものをのけてくれた。見ると、ただ輪郭のぼんやりした明るい中に物差しのどもりがある。下に二の字が出た。野々宮君がまた「どうです？」と聞いた。二の字が見えます、と言うと、今に動きますと言いながら向こうへ回って何かしているようであった。やがてどもりが明るい中で動き出した。二が消えた。後から三が出る。その後から4が出る、5が出る、とうとう10まで出た。するとどもりがまた逆に動き出した。 10が消え、9が消え、8から7、7から6と順々に1まで来て止まった。野々宮君はまた、どうです？と言う。三四郎は驚いて望遠鏡から目を離してしまった。どもりの意味を聞く気にもならない。丁寧に礼を述べて穴蔵を上がって人の通るところへ出てみると、世の中はまだカンカンしている。暑いけれども深い息をした。西の方へ傾いた日が斜めに広い坂を照らして、坂の上の両側にある高架の建築のガラス窓が燃えるように輝いている。空は深く澄んで、澄んだ中に西の果てから焼ける火の炎が薄赤く吹き返してきて、三四郎の頭の上までほてっているように思われた。横に照りつける火を半分背中に受けて、三四郎は左の森の中へ入った。その森も同じ夕日を半分背中に受けている。黒ずんだ青い葉と葉の間は染めたように赤い。太い欅の幹で日暮が鳴いている。三四郎は池のそばへ来てしゃがんだ。非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通るはずの電車は、大学の講義で小石川を回ることになったと国にいる時分新聞で見たことがある。三四郎は池の端にしゃがみながら、ふとこの事件を思い出した。電車さえ通さないという大学は、よほど社会と離れている。